18、四季史歴史散歩。第67回、四季の伝説1。報道寺のお地蔵さんと河童の話。郷土を知り、郷土を愛する。執筆協力、四季の町案内人の会。四季の伝説。まずは河童の話からお楽しみください。はてな、あれは馬の鳴き声ではあるまいか。この嵐の中でどうしたのだろう。報道寺のお地蔵さんは雨支度をしてひどい嵐の中、尺状をついて出て行きました。お地蔵さんが雨風の中、柳瀬川の淵に出ると、あっと驚き、声を上げました。雨にびしょ濡れになった勘助の馬が、四つ足を泥の中に踏ん張ったまま物に怯えて悲しい声で泣いているのでした。馬の後ろに人間なら5、6歳ぐらいの子供のカッパが茂みの根っこにしゃがんで片方の手で馬の尻尾をつかんでぐいぐい引っ張って川に引き込もうとしているのです。なんとか逃げようと馬は後ろ足を揃えて力いっぱい高く後ろに蹴り上げるのですが、カッパは尻尾を握った腕を長く伸ばして小さい体を低く伏せて踏ん張っているのです。カッパの腕は片方を長く伸ばすともう片方は縮んで、縮んだだけ伸び、力も倍以上強くなるのです。お地蔵さんはカッパのそばまで行って、これカッパめ、馬を離してやらんか、と大声で叱りつけました。カッパもびっくりして飛び上がり、ペタッと泥の上に両手をついてひれ伏し、ブルブル震えてしまいました。不死身の上に神通力を持つお地蔵さんではかないません。これからは決して悪いことはしませんからお許しください、と一生懸命謝りました。お地蔵さんは、これカッパ、お前の罪は仏の罰として重いぞ。死んで地獄に落ちてからの責め苦の恐ろしさだけでなく、次の来世では二度とカッパに生まれては来れぬぞ。せいぜいミミズにでもなって、モグラや土壌の餌になるのが関の山だぞ、ときつく叱り諭しました。カッパはお地蔵さんのお慈悲でお助けくださいと必死に謝りました。お地蔵さんも哀れに思い、これからは心を改めて良いカッパになるのだぞと許しました。それから報道寺の台所に朝早く船などの魚が置いてありました。寺の人たちは誰からともなく、カッパがお礼に届けてくるのだろうと言いました。この話は、文化6年、1809年、刊行の寓意草や、大正3年、1914年、柳田国夫の造法三島民短集で、和尚の慈悲と題する別の形で紹介されています。発行四季史教育委員会、四季の伝説より、カッパのイラストがあります。